聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章40節から11章1節までです。19ページです。マタイ10章40節から11章1節です。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。まことにあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。イエスは十二弟子に対する指示を終えるとまちまちで教え述べ伝えるためにそこを立ち去られた。イエスは12人の弟子たちにご自身の権威を授けられ御国の福音を述べ伝えるようガリラヤの町々に使わされました。その際に語られた派遣の説教の最後の部分が今日の箇所です。16節から39節に至るまでイエスは人々からの迫害に直面した時の備えとなる御教えを弟子たちに語ってこられました。私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。そのように語ってこられました。しかしこの箇所では反対に今度は弟子たちを受け入れる人々について語られました。その内容が最後に置かれているのは決して単なるおまけだからではありません。それどころかここで語られていることこそが弟子たちの福音宣教の目指すところ、最終的とは言えませんがそのゴールであったのです。福音宣教の目的が果たされることの恵み、喜び、報いをイエスは語られました。十二使徒だけでなく伝道者だけ、長老や牧師だけでもなく、すべての兄弟姉妹をイエスはこの祝福の中に招いておられます。この時の弟子たちは自分たちに託された使命がいかに重大でいかに素晴らしいものかをどれほど自覚していたでしょうか。イエスはその自覚を促すかのように言われました。40節です。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。これが弟子たちが使わされることの大きな意義です。多くの人々、ほとんどすべての人々は弟子たちを拒むかもしれません。しかしその中で、わずかであるかもしれませんが、ある人々は弟子たちを受け入れるのです。弟子たちを自宅に招き入れ、彼らが携えてきた救いの知らせに耳を傾け、彼らをメシアの弟子として受け入れるのです。そのような人は弟子だけではなく主イエスご自身を受け入れることになります。なぜなら弟子たちは主イエスの権威を授かり主イエスの代理として使わされたからです。さらにそればかりか、弟子たちを受け入れた人は天の父をも受け入れることになります。なぜなら天の父が主イエスを使わされたからです。このように弟子たちは特別な立場に置かれました。 彼らは主なる神の使いとして町々を巡ることになりました。迫害者たちは彼らを拒むことによってメシアを拒み、神を拒みました。しかし彼らを受け入れる人々はメシアを受け入れ、神を受け入れることになったのです。このことのゆえに弟子たちの働きには重大な意義がありました。そしてそれは本当に素晴らしい働きでした。単に弟子たちが自分たちが受け入れられるかどうかの問題ではありませんでした。弟子たちが使わされることによって数は少なかったとしてもとんでもなく大きな成果が生まれることになったのです。たとえ一人でも弟子たちを受け入れたとしたら、天の御使いたちに喜びが湧き起こり、神の皆が褒めたたえられることになる。そのような喜びに満ちた働きへと弟子たちは送り出されようとしていたのです。41節でも同じ真理が異なる表現で語られています。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。ここでもシエスは続けて弟子たちの働きについて語られています。とはいえ厳密に言えばここでの預言者は旧約の時代の預言者たちを意味していると思われます。12人の弟子たちは実は預言者でもあったと言われているわけではありません。ただし弟子たちは預言者ではないにせよ預言者と同列に置かれるということは、それは後から考えれば至極真っ当なことです。預言者たちが旧約聖書を書いたのと同じように、使徒たちも神の言葉を預かり新約聖書を書いたわけです。その権威は少なくとも同等かそれ以上であると言えます。つまり弟子たちは預言者と同じような存在として語られているのです。それで41節の御言葉はその内容はそのまま弟子たちに当てはめて考えることができます。そして肝心な点はその動機にあります。預言者とも誰とも知らずにただ受け入れるということではなくて、預言者だから受け入れるという点です。預言者は主に任命されて主の言葉を預かり語ります。それで預言者を預言者だからということで受け入れる人は、主なる神を恐れ愛するがゆえに受け入れるということになります。その行為は主なる神への信仰の発露であると言えます。そのような人は預言者の受ける報いを受けるとシエスは言われました。預言者と同じ神を信じ、同じ神に従う人は預言者と同じ救いを受けるということです。旧約聖書の預言者たちのほとんどは地上では約束のものを得ることはありませんでした。したがってこの報いとは究極的には天の御国における報いのことであり、また永遠の救いのことであると言えます。弟子たちを受け入れる人にもそれが当てはまるのです。つまり弟子たちの働きは人々に永遠の命をもたらすものでした。次の御言葉からも同じことが言えます。また、義人を義人だからということで受け入れる人は、義人の受ける報いを受けます。この義人という言葉も、旧約の時代の生徒たち、偉人たちを指しています。と言いますのも、マタイ13章17節でシエスはこのように言われているからです。まことにあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。このようにシエスは、 旧約時代の信仰者たちを指して多くの預言者や義人たちと言っておられます。具体的な名前を出せば23章35節では義人アベルと言われています。旧約聖書の中ではノアやヨブも義人と正しい人と呼ばれています。ただしパウロも引用していますように、聖書は善を行う者義人は一人もいないと述べています。同時にこれもパウロが引用していることですが、義人は信仰によって生きると聖書は述べています。したがってこの義人たちとは行いによる義人ではなくて信仰による義人たちのことです。アブラハムも信仰によって義と認められ義人とされました。そのように主を信じて生きる義人たちを義人だからということで受け入れる人は、やはりその人も主を信じているからそうするのです。したがって義人を義人だからという理由で受け入れる人は義人と同じ報いを受けることができます。これもまたそのまま弟子たちを受け入れる人に当てはまりました。なぜならキリストの弟子たちこそまさにキリストの義に預かるべく召された人たちであったからです。主イエスは弟子たちのためにもちろん私たちのためにも、あの十字架の上でご自身の命を捧げ神の義を満足せしめ、信仰によって義とされる道を開いてくださいました。ですからその弟子たちを受け入れる人々は義人の受ける報いを受けることになりました。このように弟子たちの働きは人々に永遠の救いをもたらすものでした。それはなんと尊い働きでしょうか。ガリラヤの漁師や酒税人に過ぎなかった弟子たちにこのような重大な使命が託されたことに彼らはどれほど驚いたことでしょうか。どれほど励まされたことでしょうか。私たちもそれと同じ使命を託されて今この地に生かされて立たされているのです。さてこのように41節では弟子たちを預言者と義人に例えるかのように語られました。しかし締めくくりとなる42節では再び直接弟子たちに言及されます。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。誠にあなた方に言います。この前置きからシエスがこの御言葉を特に強調しておられることがわかります。一杯の冷たい水を飲ませるという行為はこれは日常的にごくありふれた習慣であったようです。中東の乾燥した気候においては水分補給を欠かすことはできません。私たちもイスラエル旅行に行けば常にバスにペットボトルが用意されていて、それを忘れず購入してずっと飲むわけですね。そういうわけですから、もし来訪者がいればまず冷たい水を差し出す、それが当然の礼儀であったわけです。程度の違いはあれども、この日本でも私たち人間の体に水分が必要なことに変わりはありません。私たちも家や教会にお客さんが来ればとりあえずお茶を一杯どうぞとなるわけですね。それと似たような感覚かもしれません。ごくごくありふれた小さな親切です。当たり前の親切に過ぎません。そんな行為です。そんな小さな行為であるにもかかわらず、 その人は決して報いを失うことがないと言われるのです。誰でもできる、誰でもしたことがあるような、そんな小さな行為であるにもかかわらず、なぜ天の御国の報いという大きな恵みがその人に与えられるのでしょうか。その理由として2つ挙げられます。第一に、その人の動機です。第二に、それは誰に対してなされることなのかということにあります。まず動機に関しては、私の弟子だからということで一杯の水を飲ませるということです。私の弟子だから、つまりあのイエス様の弟子であるからということです。主イエスを重んじるがゆえ、主イエスに仕える思いを持って弟子をもてなす、主イエスへの信仰のゆえに、その人には報いが確約されるのです。この原則はこの前でも語られてきた通りです。第二に、誰に対してそうするのかということに新たな要素が加わってきます。この小さい者たちの一人にです。主イエスにとって弟子たちは小さい者たちでした。小さな幼子のような存在です。確かに弟子たちは特別高い地位や権力を持っていないごく普通の人々でした。社会の中で重視される VIP のような人ではありませんでした。まちまちに出かけたからといってすごい人たちが来たと歓迎され敬われるような存在ではありませんでした。小さな人に過ぎなかったのです。だからこそ迎える側の動機が鮮明になったはずです。私の弟子だからということで、ただそれだけでもてなすことになりました。また主イエスは弟子たちの弱さをご存知であられました。幼子の世話をするかのように、主イエスは弟子たちのことをおもんぱかられました。まさに自分自身のことのように弟子たちの必要を考慮されました。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。そのようにマタイ25章に記されている通り、小さい者たちの一人にしたことは主イエスに対してしたことになるのです。ですから決して報いを失うことがないのです。この小さい者たちのたった一人にでもと強調されています。そしてたった一杯の水でもと強調されています。そんなわずかな行為であっても大きな報いを受けることになります。このことは主イエスにとってその小さな行為がどれほど喜ばしいことなのかということを物語っています。幼子のようなご自分の弟子たちの一人が受ける小さな親切を主イエスは途方もなく大きな喜びとされるのです。それは同時に主イエスにとって弟子たちがいかに大切な存在であるのか、いかに主イエスが弟子たちを愛しておられるのか、そのことを物語っています。主イエスは弟子たちを自分自身のように愛されたのです。ここにも福音宣教に伴う喜びがあります。主イエスにとって弟子たちは決して使い捨ての道具ではありませんでした。また単なる手段ではありませんでした。 単にビジネスライクな雇用主と使用人でもありませんでした。主イエスにとって弟子たちは愛の対象であり、救いの対象でした。深い関心と配慮の対象でした。このような救い主のそばに置かれて、このようなお方と共に歩むことができるなら、その人にとって福音宣教の働きは喜びとなるはずです。祝福となるはずです。私たちもこの時代とこの世界に使わされている者たちとしてこの恵みを覚えましょう。私たちもこの小さい者たちの一人として数えられているのです。派遣の説教はここで締めくくりとなりますが、次の一節はより大きな区分の締めくくりとなっています。イエスは十二弟子に対する指示を終えると、まちまちで教え、述べ伝えるためにそこを立ち去られた。これまでの記事を読んでいますと、ついつい弟子たちの働きは実際にどのような様子で、どのような結果を生んだのか知りたくなるところです。しかし著者マタイはそのようなことをここでもこの後にも書いていません。著者の関心はそこにはなかったということです。何人弟子たちを受け入れ救われたとか、そのようなことにマタイの関心はありませんでした。著者は福音宣教の働きをどこまでも主の業として書き記しています。主語となるべきお方はイエスのみでした。弟子たちが主人公ではなく、イエスがこれらの御言葉を語られ、弟子たちを使わされ、そして続けてまちまちで教え述べ伝えられたのです。弟子たちの働きはその一部分でした。同様に私たちにとっても福音宣教は主イエスの御業です。私たちは主役ではありませんし、この教会ももちろん主役ではありません。主イエスが宣教の主であられ、収穫の主であられます。だからこそ主イエスにより頼み、祈り、期待し、委ねることができます。以上が今日の箇所となります。このように40節から42節の御教えは、直接は弟子たちに向けられたものでした。ですから私たちも弟子たちと同じように使わされているというその立場に身を置きながらここまで考えてきました。しかしそれだけで終わってしまったなら片手落ちになってしまうでしょう。なぜなら主イエスの御教えは間接的には弟子たちを受け入れる人々にも向けて語られているからです。私たちには両方の立場が当てはまります。キリストの香りを放つクリスチャンとして、またキリストの体を表す教会として、私たちはこの世に使わされています。同時に私たちはキリストの弟子たちを受け入れ、仕え、協力し、もてなす立場です。それで私たちがキリストの御名によって受け入れるべきキリストの弟子たちとは誰のことでしょうか。それは今、あなたの隣に座っている兄弟姉妹たちのことです。今私たちがこのように安心して集い、恵みと祝福を受けることができる、その背後には、ありとあらゆる実にさまざまな種類の奉仕があります。それらの奉仕を忠実に成し続けている、見えないところで成し続けている兄弟姉妹たちの存在があります。忠実な奉仕なくして、教会の運営は決して成り立ちません。 もし一時的で気まぐれの奉仕者ばかりであったら、あるいは兄弟姉妹に仕えることを人生の優先順位において最も低く位置づけるような人ばかりであったなら、あるいは御国の王から委ねられたタラントを地面に隠して埋めてしまうような人ばかりであったなら、教会は存続することができなくなります。この世から光がまた一つ消え去ることになります。これまで長い間忠実に奉仕してこられた兄弟姉妹たちがだんだんとお年を召していかれる中で、今私たちの教会はその瀬戸際に立たされているのではないでしょうか。収穫は多いが働き手は少ないのです。私たちは収穫の主に祈る必要があります。どうかご自分の収穫のために主が働き手を送ってくださいますように。キリストに対して忠実な奉仕者が切実に求められています。ただ主イエスのゆえに兄弟姉妹を受け入れる人が求められています。主イエスの弟子だからということで小さい者たちの一人に一杯の冷たい水を差し出す人が求められています。預言者の受ける報い、義人の受ける報いに目を留める人、永遠の御国において主人と喜びを分かち合うためにタラントを積極的にフル活用する人が求められています。そのような人は決して報いを失うことがないと主イエスは約束されました。このようにして使わされる人も受け入れる人も同じ喜び、同じ報いに預かることができる。福音宣教のこのような素晴らしい祝福の中に主イエスは私たちを招いてくださっています。お祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの偉大な御名を褒めたたえます。主イエスが弟子たちを自分自身のように愛され、御言葉による励ましをもってご自身の技へと送り出されたことを覚えて感謝いたします。私たちも同じ働きと同じ祝福の中に召されていることを覚えさせられます。それへどうかあなたが私たちの信仰の目を開いてくださり、主イエスが見るように見るものとなさしめてください。天の御国の価値観を持って生きる一人一人となさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。